おすみです。
セコミチです。
ラクダです。
はい。
こんにちは。
こんにちはです。
こんにちは。
今日はですね、本のご紹介をしたいと思います。
はい。
で、はい。で、我々3人にですね、非常にゆかりの深い、先生方がですね、この度、この3月ですね、本を出されまして、それをぜひこの番組でもご紹介したいなと思っております。はい。で、どなたかと言いますと、お一方は評論家の呉智房さんですね。名古屋在住の評論家の方でいらっしゃいます。一時期はね、朝まで生テレビなんかにね、ガンガン出られていた方なので、お名前ご存知かと思いますけれどもね。で、もう一方が、加藤博子先生という、文学者で、かつ哲学者でもある先生で、この方も名古屋在住の、先生でいらっしゃいまして、実は我々三人はですね、この二人の先生にとてもお世話に、ね、なっとるんですよね。
そうなんです。
ね。で、この二方がですね、まあ対談をされて、それがですね、この3月に KK ベストセラーズから、出まして、まあ、我々文科生というかですね、ですもんね。
そうなんで
ございます
。
すので、これはぜひちょっとご紹介しなきゃいけないなと。まあ、何の文科生かと言いますと、まあ、我々以前、もう10年ぐらい前になりますか？明言塾という方のが名古屋にありまして、で、そこで、呉先生に論語を、ね、習うという講座をずっと、2年ぐらいかけてね、やってて、そこの受講生だったんですね、我々3人。で、その中に実は加藤先生も、いらっしゃってて、で、そこで、まあ、呉先生と加藤先生と我々、お知り合いになってですね、で、加藤先生の方は、大学で先生やってらっしゃったりとかしてますんで、その後にですね、個人的にというか、哲学を教えていただくという小さな哲学教室みたいなのを、これも、開催していただいて、で、それの方の受講生でもあるんですね、我々ね。
はい。
はい。なので、もう、めちゃめちゃお世話になっているお二人の、
そうです。
はい、先生でございます。で、そのお二人がですね、去年の初めぐらいかな？に、名古屋で、対談をされて、で、3回ぐらいやられてたのかな？名古屋でね、やられ
そう
て
で
た
す
の
ね。
を、まとめたのが今回の本ということになります。で、タイトルを言うの忘れてました。タイトルがですね、死と向き合う言葉ということで、で、副題が、先賢たちの死生観に学ぶという副題がついております。そんなわけでですね、こう、お二人で死について考えると。そういう本、対談なんですけども、その先賢たちの死に学ぶというふうに書いてあります通り、昔のその哲学者とかですね、あと文学者とかですね、そういう方たちが残した本ですよね。本の中にある言葉を引きながら、まあ今私たちは死とどういうふうに向き合っていけばいいんだろうかっていうことを、お二人でお話しされているということでございますね。で、だからといってすごい古い本ばっかり紹介してるのかなと思いきやですね、出だしは、ユヴァル・ノア・ハラリのサピエンス全史とかですね、あと、ケリー・シェーガンっていう、イェール大学の先生ですね。シェリー・ケーガンか、ごめんなさい。シェリー・ケーガンっていう人の、死とは何かっていうね、イェール大学で23年連続の人気講義と言われてる。去年、おととし？もうちょっと前ぐらいにベストセラーになった、これも。
そうですよね。
そういった最近のベストセラーの本なんかから始まっていて、中身的にはとてもとっつきやすいものになってますけどね。というわけで、すいません。前置き長くなっちゃいましたけど。まあ、お二人はどうですか？どのような感じで読まれましたですかね？ラクダさん なんかいかがです？
そうですね、僕はやっぱり最初の出だしの入り方がまさに死を考える、まあアメリカの大学の講義を、まあ最初に弾いてるんですけど、そこでまあやっぱりいろいろ違和感があるっていうようなところから、
はいはいはい。
入ってるところがあって思いまして、
はいはい。
で、その後まあ日本のそういう死についての話の中で、
うん。
入ってく中の悟り体験っていうところが紹介されてるのが、なかなか面白かったです。これは。
前の方ですか？
前の方ですね。
うん。そうですね。3分ですね。
悟り悟りって、まあ、悟りを開くのはすごく偉い、修行僧の人だったりするっていう印象、イメージではあるんですけれども、そのこと自体よく分かってないのが、あると思っていたんですけど、結構研究もされてるっていうことが紹介されてて、すごく、そういうことがあるんだというふうに思いました。
うん。ですよね。
中身はちょっと、なかなか紹介しにくいわけなんですけれども、難しいことになってきますが。
はいはい。そう、中身はね、やっぱり、黒先生は思想書とか仏教書とか、ものすごく詳しい方なので、うん、そういうところですごく、こう、役に立つというか、古典なんかをね、パンパンパンパン出してい
って。そうなんですよ。
ね。で、加藤先生のは文学博士でいらっしゃって、物語の方からアプローチ、ね。うんしていくっていう。
あ、そうですね。
そういうスタイルなんですよね。
うんうんうんうん、
で、我々哲学教室で実は、この加藤先生の、例えば神の異邦人とかですね、うんうんうんうん、ペストとかですね、あとサンテグジュベリとか、エンデのモモとか、これがこの本の中でも出てくるんですけど、うんうんうん、このあたりのことは実は我々教えていただいてるんですよね。
そうですね。
ね。
まあ、こういうふうにまとめることとは無関係に、教えていただいたと思ってるんですけど。
そうですよね。
ね。
うん。だから文学博士でいらっしゃるので、そういうところと哲学、要するに生き方みたいなのを導き出すみたいなね、物語から、うん、現代社会であるとか、今のその世相みたいなものとこう接続させるみたいなね。そういう感じの加藤先生の授業を我々受けて実はおりましてね。このあたりはだからすごく、親しみがあって。あるいはもちろん、クレ先生は論語をここでも語ってらっしゃって、うん、論語についても我々はものすごくやっぱり、ふんふんという感じではありました
ね。そうですね。
はい。瀬古道さんいかがでございますか？
そうですね。まずこの、クレ先生と加藤先生っていうのが、お二人が、まずは師弟関係にあって、あるんですよね。と、
うんうん、
いうのは、そのクレ先生が、諸蔵作、その最初の本を、うん何十年前ですかね、30年、40年前、
うんうん、
に出された時に、当時、大学生、そういうエピソードもここに書かれてたかなと思うんですけど、
そうですね、
大学生ですかね。
大学院生かな。
院生かな。で、うん、最初にこう、まあ、ファンレターというか、感想を送ったっていう、うん、まあ、だから、読者一号みたいなね、ような方なんですよね、うん、加藤先生が、
う
ん。で、我々がなんか以前、もう、クレ先生が名古屋に引っ越してきた、20年ぐらい前ですかね、ちょっとお宅に伺ったことがあって、うん、
はいはい。
で、その時に、まあ、加藤先生もいらっしゃった、塾生が集まった時ですね。
うん、
当時のお宅に行った時に、本棚からパッて出てきたのが、その、レターなんですよね。
あ、そうでした。
だからすごく大事に、ね、今でも大事にしてるっていう、ドクターの方で、うん
はいはい、
で、その対談が実現したっていうのが、もう、我々にとってはもう、本当に本当に、嬉しいことで、で、さらにこの二人の弟子筋に当たるので、私たち。それが嬉しいなっていうことで、と、あと、まあ、この本も、いろいろななんか宝箱みたいに、いっぱいこう散りばめられてて、それぞれに語っていっ 行くとすごく深まるような内容が満載なんですけど、まあ、弟子の視点から行くと、途中で二人がちょっと、ちょっと衝突しそうな部分があって、なんかね、その、お金持ちで安らぎの里で死ぬ人と、なんかボロボロの家で、なんか介護もなく死ぬ人と、なんか、で、その、不幸のどん底みたいな人に考え方を変えなさいって言ったって、そんなのはしょうがないよとか言ってくれ先生が言うと、加藤先生が、それは問題発言ですねっていうとこがあるんですけど、
そうですね。
これは、人となりをある程度知ってる私たちからすると、もうものすごい面白いんですよね。
そうそうそうそう。
これはものすごいこう立場がガシッて、対立する部分なんで、なんかここがすごい面白いなと思って、想像しながら読んで、
そうね。
いましたね。はい。
普通の対談本とちょっと違って、そのなーなーな部分があんましないんですよね。やっぱりお互い腹を割って喋ってるなっていう感じがすごくしますね。
ね、
うん、ね。老人ホームで死ぬかの問題のとこでも、本当そう。
その通り。そうだね。
うん。だからね、先生が、クエ先生に異論を申しているみたいな形にね。
そうなんですよ。
うん、ちょっとクエ先生の方がね、点になっちゃってて、ちょっと弱気な雰囲気が出てたり。
立場がね、
そう全然
なんていうのかな。面白いですね、ここは。
ぜひ皆さん、読んでください。